オケチュ
ー。ペロのオペデミー賞。イェーイ。賞賞。にゃ
ーということでございまして。
皆さん映画見てますか？
ね、今月も始まりましたけどね。
うん、今、演映画いっぱいやってますからね。
いや、やってます。
本当にやってる。
大変なことになってますけど。
ねえ、結構大変。見れて、結構見れてないわ。
そう、ちょっと多すぎ。多すぎて。
ちょっともうなんか、そのストレスがすごくても
う。ああ、わかる。うん、そうそう。そうで、まあ、これ前回も9月の回にも言いましたけど、今、話題作が大変なことになってるんで、うん、まあ、今月も一応まあ、あれからこっち公開されたやつで、うん、まあ、お互い見たやつの話もするん、うん、しようという回なんですけど、まずは先月の積み残しとして、うん、ダンケルク、
ね、オキチュ君がどうしても話したいダンケルク。
まあでもこれは今年の映画を喋るにあたって絶対に
そうだね、
語っといた方がいいと思うのですよ、う
ん、ノーランの話をしなければいけないっていう、やっぱり
そう、まあまあ、僕はだから前回のこのオペデミーを撮るその日かその前日に見ていって、
うんうん、もう超興奮した状態で私が見てなくてうるせえみたいな感じの、そうそうそう、
公開2日目とかやって、うん、でペロちゃんが見てなかった状態だったんですけど、ペロちゃんどうですか？
私ね、まず新宿のIMAX で見て、うん、画面が小さいなってなってもう一回見なきゃと思って品川の IMAX で見てきた。品川の IMAX が多分都内で一番大きい。
うーん、
あのネットでちゃちゃっと調べた情報だから合ってるか分かんないけど、
はいはいはい、
まあ、個人的にも本当にそう思う。一番都内で一番最初にできた IMAX で一番最初に潰れてまたやってる IMAX っていう複雑な歴史を
復活の
そうい
や、僕はもうあれなんですよ、もう、まあ、その後、まあ、いろんな人にダンケルクどうやったとか聞いたんですけど、うん、結構割れてて、
割れてる、わかる。
でも僕個人としては、うん、もう最高
ね、没入感がすごい、
うん、
もうなんか VR なんじゃないかみたいな感じの没入感だと思うんだけど、うん、なんかダンケルクっていう撤退戦の話なんだけど、その中の一人の兵士として、うん、体験させられる映画だから、そうそうそう、だから大画面の方がいいなと思うし、うん、あとそれに乗れない人は面白くないのかなと思う、うん、多分物語がない、
そうそうそう、
実は全然
そう、まさにそこで、だからダメやったっていう人の気持ちもまあ分かるっていうか、うん、まあ本当に過去のノーラン作品と比較しても圧倒的にミニマルな、
うんうん、情報量がすごい少ない、
もほんまに物語もないし、うん、ドラマがほぼないっていうか、うん、そう、
ドラマがあるのは多分トム・ハーディのパートで、うん、トム・ハーディがすごいかっこよかったって言ってる人はそこが良かったんだなって、やっぱり物語が好きな人なんだろうなって、うん、思ったりもするけど、うん、私はやっぱ兵士が逃げていく必死で、
そうそうそうそう、
様がで何回も船が沈没して、うん、しかもその沈没が本当に船を沈没させてるからなんかタイタニックでジェームズ・キャメロンがやったことの上行ってんなみたいな感じもすごい受けたりとかあとはもうこの撮影どうやってんだろうっていうのがもうよくわかる。フィルムのカメラで撮ってて、
しかも何やったっけ、
IMAX 70mm、
そうそう、一番でかいやつ、
そうで、ものすごい高いカメラで、うんうん、しかも、飛行機が沈むシーンで1台沈めてるっていう、はい、
世界に3台ぐらいしかないやつ、
そう、沈めたんだよ
すごい、
すごい文句言われてた、ワウワウブラストで、
うん、でもそれだけの会話ってさすが、うん、なんかすごい新鮮やったんが、その戦争映画でよく見るシーンがずっと続くわけなんやけど、
うん、
全部ほんまに撮ってるとか、
うん、
ほぼ かもしれないけど、だからなんか見たことあるシーンやねんけど、うん、ものすごい新鮮っていうか、単純に俺飛行機を撃墜させて、
うん、
その飛行機が海に墜落していく様を、
うん、
その撃墜した側の機内からずっと追ってるっていうシーンがあって、うんうんうん、あれ普通の戦争映画やったら、うん、一機撃墜させたらもう次のカットになって次の物語に展開するんだけど、うんうんうん、そこを全部撮ってるから、 えこんなん見たことないってやっぱなるし、うん
CG でやりたくなかったから、うん、あの3対3みたいになってるけど本当は何十対何十っていうね本当の話はすごいえこんなちょっとでやってんのみたいな感じだけど本当はあの100倍ぐらいやってるっていうかけ100で見なきゃいけないっていう
でもまあなんかそのやっぱり要素をほんまそぎ落として、うん、なんか ほぼあの音楽というか
そう音楽もよかったよ
演出も含めてほぼ
ハンスジマーかなんかでしょ、
うん、実験映像に近いっていうかでそれがなんか俺はものすごいあの心地よかったっていうか、うん、ほんまに体験させられる感じもするし
そうなんかやっぱよくわからないものを見たいっていう気持ちが大きいから、うん、その中ではやっぱり突出してよくわからない最初1回目見た時はもう時系列とかも気になっちゃって時系列を自分の頭の中で整理しようとするけど、うん、どうしても合わない食いちぎりがあってそこがツッコミどころだと思うんだけど、まあ、2回目見たら浜辺を逃げてる兵士は1週間って言ってるけど2日間ぐらいのシーンしかなくてこれ足りないじゃんとか
あれは多分だからその中でこう、まあ、一応ね最初に明示されんねんな
そう
ビーチ
1週間、うん、飛行機が、あ、じゃないな、船が1日、で、飛行機が1時間
だ。だから、あの、その3つの時間軸を、ダイジェストっていうか、こう、交互に並べてるから、うん、その、ほぼ3つがバラバラに流れていくんやけど、途中でちょっとだけ
絡むシーンが、だからそこがガチッと、うん、で、最後になると全部が、パズルがガーンとつながって、うんうん、みんなで逃げていくっていう話になるっていう。
まあなんかあの構成はすげえノーランっぽいなと思ったし。
そうそうノーランっぽいそういう時間の扱い方みたいなのが。
うん、で俺はもうとにかく俺前回のだから関ヶ原の時に俺が言いたかったことっていうのは、うん、あれってダンケルクの、うん、史実に基づいてはいるけど、うん、その史実に基づいてるのの必要な要素っていうのがさ、うんうん、あのフランスの岸辺までドイツ軍がイギリス軍とフランス軍の合同軍をかなり追い込んで、うん、そっから撤退するっていう状況だけを使ってるわけやんか、うんうん、であの映画すげえなと思ったんがほぼドイツ軍の存在がない。
そうね、最初にバババってやられるぐらいで、
うん、あれも姿は見えない
、
壁の向こうから銃弾とか、最後にだからあのトム・ハーディが着陸した時に丘の向こうから人影がちょっと出るぐらいのもんで、うん、
だから語りたいテーマに向けて史実を再編集するみたいな手法が関ヶ原にはなかったから全体的にちょっと結構凡調になってしまってるっていう感じがしたいよな、
うん、
なんか俺はすごい単純になんかこうすごい一方から逆方向にものすごいプレッシャーのかかった状態で、その虫けらみたいに無力な人間たちみたいなのを普通にこうすげえクールに撮ってるっていうのが前提にあると思ったの。だからもう戦争映画ですら
ないと思う。私はほぼだって戦わないし逃げてるだけだから本当にただただ、
うんうん、でもドラマはあの表向きストーリーとしてはないんやけど、うん、ちょっとした仕草とか、うん、セリフもほとんどない映画なんやけど、ないないない、あるセリフに関してはことごとく意味が深いセリフが並べられてて、うん、やっぱ感情移入もするし感動もあるっていうか、うん、俺もファーストカットで完全に持っていかれてる。あのさ、最初のファーストカットにさ5人が横並びの後ろ姿で、うん、しかもなんかのアクションをしてる途中みたいなところからいきなり始まって、うん、で空からはあの投稿せよみたいな感じでブワーって振ってるの見た瞬間にかっけーってなったし、
うん、そうだね、かっこいいんだよね、うん、映画
で、つまりそういう映画やったし、うん、そのこの事態のこの部分をもうすぐ切り取ってつなぎましたよっていうさ、うん、でしかもやばいのが最初のシークエンスでさ、その5人のうち4人死ぬって。
そう、そうなんだ結局ね、うん、あと本当に嘘みたいにバタバタ周りの人がこいつも死ぬのかみたいな感じでね、うん、でもその絵力のかっこよさを見て、これはなんか戦争紅葉映画なんじゃないかみたいに言う人もいるけど、そんなことは全くないと、
ね、
うん、どういう見方をしたらそんな見方ができるんだバカと思うけど、うん、
なんかもうやっぱもうすごい終始俺だって椅子の背もたれ使わんかったぐらい、
うんうん、グッてなる、
ね、ずっとグッて見てたし、 あれで戦争高揚とはならないし、でもただすごい一個皮肉やなと思うのがさ、なんかああいうサウンドっていうか、
うんうん、
ああいうこうずっと何かビートと、うん、そこでのもののなんかこういう音みたいなのがリンクさせていって、うん、ずっとこう心臓音よりちょっと速いのをずっとつなげることで緊張感を持続させるっていうのってすごい実験音楽のやり方なんやけど、うんうん、すげえ皮肉なんかそのいわゆるそういう実験音楽とかコンテンポラリーミュージックの元祖気づいたのってドイツっていう、うんう
ん、
そうああいう風な人に緊張を強いる手法ってドイツが実は最初やったりするっていうのもちょっと皮肉でおもろいなと思いながら、
時計の音も良かったし、
良かったね、なんかその当時の機械の音っていう
そう、でその緊張感っていうのは、うん、そんなに持続しないっていうのを多分ノーランはよく分かってて、だから106分とかでしょ、
うん、映画が
ちょうどいい長さもちょうどいい本当に、うん、多分トム・ハーディとか1時間ぐらいしか出てないね。
そうね、う
ん、本当にトム・ハーディは自分の1時間の枠に収められてんだと思
う。しかもそのうちのさ、そのトム・ハーディ時間の9割ぐらい、うん、マスクしたままやから、
そうそう
目やねん
ここ、うん、ずっとベインのまま
そうベイン、うん、
ベインのまたやられてるって思った、そのそれに関してはかわいそうまたベインのやつって思ったんだけど、
まあでも俺トム・ハーディの好きなポイントの一個に声ってのがあるから、
あそうそうそう、
まああれで分かるねんけど、ね、良さは十分、
ただもう、ま、マスクしてるとまたベインかってなっちゃうからもう本当思わなかった
ベインは全然思わなかった、今ちょっとほんまにあそうやなと思った、
またやられてるかわいそうって嫌いなのかなって思っちゃう、もう
マットマックスでもつけられとったしな、
そうなんだよ、うん、もうマスク芸人にしてくれるから
マスクマンで、うん、確かにな、うん、まあまあでもこんな感じやし、まあ多分年明けにもこれの映画に関しては多分
誰かがね、
うん、他のメンバーも見てるやろうから、ちょっとまあでもまあまあ賛否分かれる映画ではあるけど僕は最高
です。でもやっぱ物語を見に行ってる人は納得いかないと思う。だから物語を見たい人は、うん、ほらドリームとかね。
そうそうそうドリーム、ね。
私見てないけど。
ドリーム、まあ、ドリームっていうことヒドゥン
フィギュアーズ
ですけど、ヒドゥンフィギュアーズのままでよくね。うん、っていう、なんか俺あれ岡田斗司夫のニコ生で、うん、ドリームっていうタイトルに至る顛末を聞いたんやけどさ、うん、なんかあれひどくてさ、うん、最初についた日本語タイトルっていうのが、うん、まあ、これ岡田斗司夫の受け売りやから、
うん、
あってか分かんないよけど、最初ドリームス私たちのアポロ計画っていう日本語タイトルやったらしくて、
それ聞いたことある、
でもあれアポロ計画じゃない。
じゃない。
マーキュリー計画やと。
違うよ、みたいな。
うん、で、そうなって、なんかこう、そういうツッコミが入って、うん、配給会社が最後にそのドリームだけ残すって意味わからんって感じで、うんうん。結果的にドリームなんつう映画、多分過去にも10本ぐらいあるし。
う
ん、
ドリームガールズとか思い出しちゃうね。だから、うん、女の人、黒人の女の人3人で切磋琢磨する話って、うん、ドリームガールズじゃんみたいな。
そうそうそう。でもね、すごいいい映画やったよ。
いい映画なのはね、本当聞いてるんですよ、各方面から、
うん、
聞いてるんですけど、
ね、何がいいってね、これもまあトム・ハーディもそうやけどさ、3人の声がめっちゃいい。でやっぱ黒人の女の人 の, ちょっとこうなんていうかハスキーな、
うんうん、
こうちょっと途中会話の途中でいきなりハイトーン入るとかの、うんうん、あの声がかなりやっぱりいいし、まあもう徹底的にいわゆるその公民権運動直前のそのアメリカもアパルトヘイトって言うんかな、
まあ、言わない、
まあ、言わへんな、うん、まあああいうだからこう人種差別
人種隔離政策だね、
あそうそうそう、
トイレを分けるとか、とか使うところを分けるみたいな、う
ん、ほんまに教科書で見たようなシーンがいっぱいあってさ、うん、
しかもまあ黒人は頭が悪いって思われてたっていう時代だと思うから、うん、
まあまあもうねそういう黒人差別みたいなんがあんまり言われへんくなって久しいし、まあある南部の方であるとかもある、たまに事件とかもあるけど、でもそっから当時その奴隷政策からこっちそういう差別的な 社会であったっていうのをテーマにした映画も結構もうだいぶ普通にこの数年
そうね
出てるし、なんかちょっと結構最近の流行りなんかなと思うのは、その時にかなり意識的にやと思うんだけど、ニグロっていう結構古い、
うんうん、ニガーじゃなくてね、
そうニガーの前に使われてた、うん、一時期多分放送禁止用語やと思うねんけど、うん、あれアメリカにおけるを割とセリフの中で入れてる映画が多くて今年、うん、で今回ももうニグロニグロ言いまくってんねんけど、うん、なんかまあまあすごいストーリーはまあね事実やし、やけど見せ場の持っていき方がやっぱりこういわゆる黒人系の映画の見せ場の作り方っていうか、ノリの
良さみたいな、
3人の女性が一応メインというか主人公なんやけど、うんうん、この3人が各々に別の部署で功績を上げるんやけど、
うんうん、
全員見せ場として言葉で何かをリベンジというか何かこうやり返すみたいなシーンがその用意されてね、一つずつで、それがテンションもシチュエーションも相手も全然違うんやけど、その抑圧されてる状況に対して言葉で返すっていうのってすごい黒人っぽいし、なんかやっぱそういうのは単純にめちゃくちゃ上がるし、あとは本当に人種差別に問題をフィックさせてるから、その逆にこう家庭問題とかはほぼないんやけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
だからその中組織の中でどうっていう話になってるってことね。
で家庭はもうとにかくひたすらめちゃくちゃ仲が良かったり、
うんうん、
もう美しいドラマしかないわけ、うんうんうん、でそれも俺はなんとなくこう黒人ドラマっぽいなって思ったのね、うんうん、だからなんか結構なんやろ、単純にそのいわゆる黒人のノリみたいなのが好きな人はかなり、うんうん、かなりグッとくる映画やと思ったけど、うん、そうで、ちょっとこの秋は結構日本映画がかかったんですけど、ちょっとまずごめんなさい、アウトレイジまだ見てないです俺。
あ、嘘。あ、そうか、言ってたね。
そうそう、で俺が見たのは3度目の殺人と散歩する侵略者。
まあどっちも、ま、殺人はあんまりだったんだよね私は。
まあ3度目の殺人はちょっとなんていうか、今までの是枝監督作品の中では結構変わった映画というか、うん、でもあれはあれで結構俺味わいがあって、なんかあれって俺映画自体の話をしてんのかなっていう風に俺は感想としては思ってるな、
うん、
その彼は入れ物みたいな、その役所広司に対して、
うんうん、
で最後に福山もあなたは入れ物みたいなことを言おうとして、うん、え、何ですかって言われて、うん、で最後にそのまあめちゃくちゃある意味分かりやすいミステリーにはなってて、
うんうん、
結局だからそのあれって福山雅治が主人公である以上、観客の僕たちは福山雅治がたどり着いたものが真実やみたいな船に乗せられて見てしまうんやけど、うんうん、そのたどり着いた結論自体も最後に役所広司にすごい曖昧に否定されんねんけどさ、うん、それはいい話だって言われてさ、うん、僕 もしそれが真実だとしたら僕の人生も救われますよとか言われて、うんうん、え、違うん、どっちなんてなって、うん、で結局もし福山がたどり着いたあれじゃないとすれば、本当に役所広司が殺したか、うん、もしくは女の子が殺したかっていう、うんうん、どっちもちょっと後味の悪い、うんうん、いい話ではないものになるってなって、うん、で最後福山がサンサロンの前で立ち尽くして終わるっていうことやねんけど、その、
まあ、分かりやすい比喩でね、
うん、そうで、ミステリーというかそういう映画っていうのはそういう主人公の船に感情移入して見るもんのやけど、事実はどうか分かんないみたいなことと、
誰も信用が置けない語り部なんだよねみんな。
そうで、しかもなんかいわゆる入れ物としてのその役所広司っていうのは映画用語でマクガフィンっていうのがあるやん、
うんうんうん、
そのまあ簡単に言うと、だからその
話を進めるためのコマみたいな、
そうルパン三世が盗む財宝みたいな、結局それをルパンが盗んだことによってストーリーは回っていくねんけど、うん、財宝なのか絵画なのかはどうでもいいという、うんうん、そういう 獲物としての存在みたいな、うん、でそれでそれと一緒役所広司は、まあ、言うたら容疑者っていう、まあ、ミステリー映画的な、ま、意味でのマクガフィンとしてこれを中心に置いていろいろ展開していくんやけど、それが殺人犯かそうでない冤罪かは、
うん、
もうそこは一旦置いていくっていうところでストーリー福山ストーリーが進んでいくっていう意味での入れ物かなと思って、
なんか私はまあ物語としてあんま抜きどころがないというか
まあテンションの抑揚があんまないからね、あれ、
うん、なんかああいう仕立てにするなら私はちょっと抜きどころが欲しかったっていうのが正直あって
なん毎回ペロちゃんが抜きどころっていうたびちょっと笑ってま
いチンコないの
そう、うん、まあ渋い映画だったよね、
うん、でももう一回見たいかっつったら別にっていうところの映画で物語追っちゃうんだよね、どうしてもああいうのって、
うん、
で私はね、福山の事務所で働いてる女の人があれ友達なのよ、友達の友、
はいはい、
で、あ、またイズ出てるってなって今回も最高だなってずっと思っててそれで救われたっていうなんかその抜きどころ具合がそこでちょっと救われてよかったなぐらいで、
前もあの何やったっけ、あの北海道舞台にして
た、あ、日本で一番悪いやつらで父も生まれた最高だってなって、
最高やな、
いつも最高の役で出ててなんか、うん、どんどんいい位置に、いいムチムチの位置に入ってるやんっていう話になって、
え、あれは散歩する侵略者は
最高だった、舞台見たいなって思っちゃった、
あ、
舞台見て本読んでどうこういう映画かなって思っちゃうとこがちょっとあったけど、はいはい、でもやっぱり映画だけで、
うんうん、
映画しか見てないけど松田龍平がもう最高、
いや松田龍平すごかったね、
うん、
なんかすごい
入れ物感がすごかった、
うん、ほんまにそうやったよね、
うん、
何考えてるのかマジでわからんみたいな、
ね、なんか宇宙人に体を乗っ取られて、うん、感情のない生き物になって、
うん、
で宇宙人が一つ人間のものを理解するとその人からそれを観念が抜けちゃうっていう、
うん、そうそうそう、ちょうど俺なんかすげえ哲学の本読んでてさ、
うんうん、
なんかあれを見てる時ほんま読んでて、うん、なんか設定はめっちゃおもろいと思って、
うん、
その概念、つまり要するになんか人間って結局概念を作っていくことでどんどん分類していくことによってさ、うん、その世界を理解した気持ちになんねんけど、うん、それって宇宙人とかあのリヴァイアさんって言われるなんかその全くそれと関係ない存在にしてみたら、うん、あのただの砂粒と変わらへんという、うんうんうん、でもその宇宙人はその概念を吸収していくことによってその侵略する惑星を理解しようとすんねんけど、
うん、
結果的に超人間っぽくなっていくっていうか、
うんうん、そう
そうで、なんかあの仏教ではなんかあのああいう概念をどんどん自分から外していく、
うん、空の状態にしていくってことでしょ、
それがつまり悟りであり幸せなんやけど、
だから映画の中では概念がなくなった人って幸せそうじゃん、
うん、そうそうそうなんやけど映像的には完全にただの白地にしか見えへんっていうさ、
私がね思い出したのは、うん、不思議な少年っていうマーク・トゥエインの小説があるんだけど、
うん、
それすごくてマーク・トゥエインが晩年に書いて、
うんうんうん、
あのクルベリフィンとかを書いてたような人が人間不信に陥ってすごいペミシズムの作家になったんだけど、ある日僕は天使っていう男の子が出てきて、でみんなを幸せにするために来たって言って、大体殺すか気違いにしかしないんだけど、なんでって聞くと、でもだって人間って死ぬか気が狂うかしか幸せになれないじゃんみたいなこと言うので、まあ、幸せそうなのよそれはそれで、
うんうんうんうん、
でも周りの人はさもう辛くなっちゃうわけ、 そのことによって
そう
っていうのをすごい思い出して、
ああ
なるほどな
って
、もう
まあ圧倒的にこれは黒沢清が敵役適任というか気はしたんやけど、
うん、
でもそのやっぱねそのクライマックスの、
うん、
絵的な必要とするスケール感がちょっとあまりにもでかい、あれは映画としてさ、うん、あのシーンは必要やったとは思うんやけど、うん、あの映像はやっぱりもう完全にやっぱハリウッドとかと比べた時の、
いやでも全然別物だから私は結構嫌いじゃなかった、箱庭感が良かった、
はいはいはい、いやあれさ、うん、
自分の箱庭を侵略される話だと思って見たら、うん、あれぐらいのなんか箱庭をやられてるみたいな感じが良かった、
うん、あれなんかさ車にさの影に隠れて耐え忍ぶだけで 良かった気もするけど、うん、あの空から降ってくるみたいなんとかさなくて、もう黒沢清だったらなんとかうまいこと見せれた気がすんねんけどな。
でもなんか私はあのリアリティラインの低さが良かった、
うん、
リアリルにしなくていいと思ってたし、まあ口頭向けだしやっぱり話が、うんうん、で技術ももちろん日本の技術じゃもう全然ダメだから。
だから黒崎義映画っていくつかの変な特徴があるやん、うんうん、なんか車運転してたら
窓の
は全部映像を動かすとか、うん、ああいうのをもともと黒崎義映画好きな人らは分かってるから、うん、例えばあの最初のさちょっと敵対するっていうか謎の若者みたいなのがテレビ局のやつを誘うときにさ、うんうん、バンの横で誘うときに照明っていうか、
うんうんうん、
その外にもかかわらずその日光完全遮って暗くするのとかって、うん、黒沢映画と思ったりとかするわけやん。
手くせね。
なんかああいうところでちょっとスペクタクルをちょっともうちょっと排除しても俺は良かったかなと思っちゃったな。まあでもまあ黒沢清映画を見た感はすげえ。
そうね。なんかあの誰だっけ、歌丸さんがなんかね言ったのが。黒沢清の映画の入門編として最高だと思うって言って、まあね、他のやつって結構さ、うん、見にくかったりとか、うん、その技術がいちいちうるさいみたいなことがあるけど今回結構ノイズにならずにスッて入ってくるみたいなのもすごい良かったし、私は あんま得意じゃないから黒沢清が、
はいはい、
今回でもすごい良かった。だから入門編っていうのはよくわかる。これから他のを見ていくともうちょいいろんなことがわかんなって。
まあ確かにね、うん、こうリテラシーをこうのチャンネルは開くは開く、
うんうん、
アウトレイジは、まあ、ちょっと僕見に行くんでネタバレ戦レベルでどうでしたか。
アウトレイジは最高だった。
あ
一言で言うならこの映画タランティーノが好きだろうなっていう。
はいはい、
あとね音楽がめちゃくちゃいい。
あ本当
めっちゃくちゃいいよ。なんか今までのたけし映画の中で一番音楽がいいと。
あ本当
あのもう久石譲じゃないじゃんだいぶ前から、うんうん、アウトレイジの前ぐらいから変わってるらしいけど、鈴木なんとかさんっていう人で、
うん、あ鈴木刑事、
あそうそうそうそうそうそう
ライダ
ーそうそうそうそうそうそうそうそうそうでなんかシンセサイザーとかで
音を
作ってるらしいんだけど、
はいはいはい、
それがね本当になんか見た後でどんな音だったか忘れちゃうぐらい、うん、そこはかとなくなんだけどそれがいいし、うん、あとは3になってより過剰になってんだけど、
はいはいはい、
この過剰になり方は嫌いじゃない、
うん、
タランティーノ映画みたいなちょっと
まあたけし映画の中でもアウトレイジシリーズって圧倒的にエンターテインメント性が高いからね。
そうそうそうそうそう女の子が行くのもよくわかる。
うん、まあしかも3までのシリーズものっていうのもたけしの中で唯一やし、
そう
まあやっぱ楽しいんやろうな
楽しい楽しい。やっぱさみんな実際には絡みたくないけどみんなヤクザが大好きじゃん
そうでまあね、うん、もう今やもう薬剤が取れんのたけしだけと言われてるからね。
あんなね大人の怒鳴り合いとかね本当黒塗りの車とかねやっぱ見たいじゃん
まあね
ベンツかっこいいなみたいな本当
そう、ね、
もう不謹慎なことがやっぱり見たいわけよ。
そうね、
うん、
まあまあ
やっぱりなんていうの仁義なき戦い2の広島市東編でおめこの汁がって言ってるような感じのものを見て、まあ、ちなみに女の要素はゼロなんだけど、まあ、アウトレイジは、
はいはい、
本当に女が出てこない女はもうその辺に置物みたいな感じで見てあるって感じで、
まあでもその割り切り方もいいね。
そうっていうかでもたけしは照れちゃってそのベッドシーンとか撮れないんだろうなっていうのを思ったりとかもするんだよ。本人が照れやっていうので、
まあだって過去作品でも岸本佳代子の使い方のあのロマンチックさ
ったらないもんね。そうそうそうそう、もう純情みたいな
少女かのように撮ってるおばちゃんを。
おばちゃんやで、綺麗なおばちゃんやで、
綺麗なおばちゃんやでみたいな。
そうでもまあ本当それがまあ逆によかった、うん、男の映画。
うんまあ俺もまあ絶対見に行くし。
わかりやすい男の映画。
じゃあオンザミルキーロードの話しますか。
しようか。私はね、うん、ちなみにね。
俺も ちなみにちょうど去年の今頃に、
うん、
お互いの人生ベスト10みたいなのをやった時に やっぱりあのペロちゃんが多分もうかなり上位に白猫黒猫入れてたし、
黒猫白猫、
あ、黒猫白猫ね。
そう
で、やっぱ俺もアンダーグラウンド確かに入れてたと思うんやけど、うん、エミール・クストリッツァっていう人はもう結構珍しく俺とペロちゃんが両方とも好きっていう
か、そうね、そうね、うん、あの旧ユーゴスラビア、今セル何人だっけ、セルビア人かなんかだけど、うん、あの作家で、うん、そういうジプシーみたいな生活をして、で自分の村持ってるし、クストリッツァはそこに住んでんのよ、あの人は、
はいはいはい、
で自分のミュージシャンたちと息子たちと大きい村を持ってそこで住んでて、
うん、
でこの間セルビア人の人と喋ったら、
うん、
やっぱり彼は自分たちの国のヒーローだって言って、それぐらい有名人
で、はいはいはい、
って言ってて、あ、なるほどなと思って、で、うん、やっぱセルビア人の人に私アンダーグラウンドすごい好きなんですって言うと嬉しいみたいに言われるし、うん、で彼は自分が旧ユーゴスラビアが自分の国がなくなっちゃったっていうことを、はいはいはい、やっぱりすごい自分の作品としてすごい掘り下げてる作家というか、今回のオン・ザ・ミルキーロードもやっぱり戦争のがあって、
うん、
でその中でそのバカバカ、もう戦争がバカバカしいこととして、
うんうんうん、
もう偶話的に本当に描かれて、 その中ででもどう生きていくのか人間はっていう、う
ん、最初にだから文章で出んねん、うん、これの物語は
3つの本当の真実とい
くつかの偶話を
そう混ぜてきている、そうそう、
でなんか僕だから昔からアンダーグラウンド見た時から思ってたし、ペロちゃんに勧められて黒猫白猫見た時も思ったけど、 僕の中ではすごいクストリッツァ知らん人に分かりやすく説明するとすれば、実写で宮崎駿みたいな世界観を作ってる人っていう風に僕はすごい思ってて、で僕がクストリッツァで好きなのってあの無国籍感っていうか、で、あとなんかその手元にあるガラクタを使ったなんかピタゴラスイッチみたいなシステムでなんかこう水を汲んだりとかさ、なんかこう誰かを読んだりみたいな、ああいうシステムのシーンとかすげえ大好きや
ね、今回も時計と井戸がね、
そうそうそう、
象徴的だけど、
うん、でやっぱそのジプシーっていうのもやっぱ大事で、やっぱ歌のシーンとかね、
そう、彼らはヒッピーじゃなくてジプシーで、遊牧ともちょっと違うんだけど、まあ本当に自分たちの理想郷を、まあクストリッツは本当に作ってるし自分で、をその国籍関係なくそういうものがあったら本当にどうなんだっていうことを本当に問
う
てくるものだと思う。でも今回のオン・ザ・ミルキーロードを見た時にすごい結構ショックだったのが、クストリッツァが今までの映画でやってきた楽しいこととしての象徴の結婚式が台無しになったりとか、結構今までやってきたことの裏返しみたいのをやってて、それが結構ショックで、
う
わーと思って、それが辛いのよ、とにかく。で多分、これは想像だけど、世の中は良くなってなくて、
はいはいはい、
それに対するオマージュなのかなと思ったりとか、その辛辣な自分が本当に結婚式ってアンダーグラウンドでも黒猫白猫でもものすごいいいシーンで作り上げてきたものを本当に文字通り燃やしちゃう、
そうね、
っていう、
うん、
で
しかもあのヒロインが2人出てくるんだけど、結局選ばれへんかった方のヒロイン、あっちこそが実は かつての
そうヒロイン
ストリッツァ映画ではヒロインになるようなもう天真爛漫な人の最後の見せ方とかもひどいもんね、
ひどい、そう、
うん、
なんかそれを見た時になんていうのかな、ピークはアンダーグラウンドと黒猫白猫だったと思う、
うんうんうん、
まあ、もう一本って言ったらマラドーナっていうマラドーナの最高のドキュメンタリーがあるんだけど、それから比べると表現はちょっと偶話的になりすぎてて、
うんうん、
ちょっと知らない人が見ると
確かに
見るのはきついと思うんだけど、でもその流れを知ってると、びっくりするぐらい辛辣で、今回はそれにちょっと私はやられちゃって、
はいはい、
見た後に、
はいはい、
結構ショックで、
僕はそのポイントは、あの作家が、年を減ることによって次のフェーズというか、その作品を自分作ることっていう テーマ自体が映画の中に入ってくるような感じかなと思って見てたんよ、うんうんうん、だからあの結構クストリッツァの中で僕が新鮮っていうか、うん、うわこれって思ったんがそのほんまにさっきから言ってる黒猫白猫とかアンダーグラウンドみたいなところも明らかにあんねんけど、うん、それをペロちゃんが言うみたいに燃やしてあることがあって、うん、15年後っていうシークエンスがあって、うんうんうん、あれは今までにはなかった、うんうん、だから今までもそれこそ本当に心の理想みたいな、うんうん、理想郷みたいなのを探し求めるジプシーのある素晴らしい世界みたいなもので行われる物語を今まで語ってたんやけど、うんうん、でもあの世界にしたかってさ、うん、あの後その後あの世界がどうなるかなんてのは、うんうん、もう映画の外の話やから、うん、あの分からへんねんけどそれはちゃんとやるって、うん、でしかもそれのさ責任の取り方っていうかさ、うん、がもう本当になんていうかこう一人の男がそのある過去にとらわれて、うん、ものすごいシンプルにさ、うん、もうほんまバンコクの人が分かる、
うん
意思をさ、
うん、積む
というさあの一見他人から見たら完全な無駄、
うん、強人にしか見えないし、
うん、でもその人にとってはすごい意味があるし、うん、あれを映画でやれるとそれはその戦争に対するアンチテーゼにも見えるし、うん、メッセージも見える上ででもそのなんていうのああいう他人から見たら強人にしか見えへんようなただ意思を積むような行為みたいなのがものを作ることやっていう風にも俺は見てしまって、うん、なんかすごいなんていうか老成した良さというか、うん、
あのねラストシーンで、ね、私は号泣したんだよね。あーはーってなっちゃってもう魂がね抜けるみたいな感じのねすっごいいいシーンだと思うんだよねそれは、うん、だからやっぱりこう漏らさずその作家を追ってみるっていうの大事だなっていうのを改めて感じたし、うん、まああれ一本でどうとかの話ではないと思うのも、うん、その前の今までの流れがあって、うん、あの感じだから、そしてもう一個思ったのはあの映画監督が自分が主演する時に持ってくる女優はみんな自分好みモニカ・ベルッチ持ってきたって思った、
ね、いや素晴らしかったけどね
すごい最高だよモニカ・ベルッチ、
うんうん、でなんか
イタリアの宝石だよだって
父親を今やったけど
誰も見てないもういいけど、うん、マレーナだよタバコ吸ったら男はみんな火つけてくれる女の人だからね、
うん、いやまあだからその本当に偶話的で、で偶話とは何かってさ、うん、要するに比喩表現なわけよ、うん、でそのあの映画はもうタイトルからして全部比喩表現で出来上がってて、
うんうんうんうん、
いかようにも撮れるっていうかさ、うんうん、最初にさその豚の地に
ガチョウがね
そう白い鳥がガーって
アヒルかアヒルが飛び込んで でそれその地に止まってくるハエを食べるっていう、うん、食べるっていう
もうあれだけでも十分意味がさ
そうっていうかアヒルが出てきた時点でもう OK
あそうねそうそうそうクストリッツァ好きとしてはアヒル最高みたいな感じやけど、うんうん、なんかもう全部がそれでできてるもんからねうん、まあでもよかった
いいもう本当にはあってもう、うん、実は私は結構今年見た中で一番そのはあっていう精神的に持ってかれるみたいのは、うんうんうん、これが一番大きかった
ああまあもうあれやもんな黒猫白猫から8年ぐらい空いてるもんね
そうそうそうそう間になんかドキュメンタリー撮ったりとか、うん、小作品は撮ってんだけど、うん、長編は結構久しぶりで10年ぶりぐらいのやつだから
その間の、まあ、作家の変化もあるし世相の変化もあるかもしれんけど確かに今までみたいになんか
底抜けに明るくないのがすごいの
そうそれは思った、
うんうん、
だから本当になんかその偶話として社会批評性がものすごい入ってる、
うん
おとぎ話としての映画っていう、うん、
そう
最近あんまりやる人減ったよなみたいな感じの表現やと思ったんで、うん、もうぜひこれは見た方がいいと思ってまだの人はって感じ
あエイリアンコベナントの話
忘れてお前忘れてたコベナントね
どうだった
僕はねダメというかねあのやり気持ちはわかる、
うん、
で俺一応なんかコベナントは エイリアンの前日だったんやからと思って、うん、ゴーゴーロードでエイリアンやってたからエイリアン見てから行ったら、
もう余計ひどいねそれもう。
でもなんかこうほぼエイリアン1とシーンもプロットも、うん、一緒なほぼ一緒、うん、でも結構意外やったんがプロメテウスの続編でもあるっていうのがさ、俺見た後で分かったというか、うん、見てる最中に分かったんで、うん、あ、ちゃんとあれも別個のもんじゃなかったんやと思って。でもなんかそのエイリアン1とほぼ一緒な上で、うん、そのなんつったらいいんかな、こう単体単品で成立してないっていうか、うん、エイリアン1はエイリアン単品で一応成立してるし、うん、実はものすごいミニマムな話やからあれないけど、まあそうですかみたいな、なんかこう A と B の間の A ダッシュみたいなの一個見てるし見すぎひんかったっていうか
あのなんていうのかな、この間やったスターウォーズのなんだっけ、
あ、ログワン、
すっげえつまんないログワンみたいな
そう
プロメテウスも言うたらそれだし、うん、プロメテウス、ま、なんか、うん、最近ハマって見てるのがこれ面白いよって教えられて見てるのが正直なトレーラーって知ってる？
あ、知らん。
ムービージャンキーズってアメリカのなんか映画オタクたちが作ってる番組で、その中の一つで、もう自分たちで勝手にトレーラー予告編作って、はいはいはい、もう本当にもう身も蓋もないこと言っていくっていうやつで、あのこの映画はクルーがバカなことをして勝手に死んでいく映画だって言ってて、
はいはいはい、
まさにそれで、もうあのまあプロメテウスにも言えたんだけど、うん、プロメテウスでそうツッコミされた、知らない星に行って空気があるからっていう理由で宇宙服を脱ぐっていうバカなことをまたやってるっていうのと、
そう、
誰かが突っ込んでたのが、あ、歌丸さんが突っ込んでたのが、うん、あのなんで、もう5000歩ぐらい譲って今まで決めてた安全な星から、うん、その呼ばれた星に行く間にそこに着地するっていう時に遠くに止まりすぎじゃないとか、
あとそうなんか
あのね、
そうやね、
そういう余計なことを考えちゃう要素が多すぎて、うんうん、あのねバカ
そう
その登場人物を殺すためにやる設定が多すぎちゃって、そうそうそ
う、まだその辺エイリアン1はそのなんてアンドロイドやったか忘れたけどさ、うん、あいつがなんかちょっと行き先いじった今みたいなんとかを説明もなくやんわりとやることによって、うんうん、そのあそこに着陸する理由みたいなものが、こうシーンでなくても考えたら分かるようにはなってるから、うんうん、でもほんまに今回コベナントってマジであそこに着陸する理由がものすごい浅いし、
本当、うん、ね、世界からよりすぐられた科学者たちですよ、あの人たちは。多分あのすごい面接を受けてすごいトレーニングをして、うん、あの旅立ってるわけですよ、うん、であの顛末、
そう、
もう世界は27世紀青年ぐらいバカになってんじゃないかっていうあの時代はっていう風になっちゃってるよ、もう本当。
なんかもうコベナント見た後やとまだプロメテウスの方が大風呂敷をバーって広げてくれて楽しかったなって感じ。
もうせこいんだよ話が本当に、う
ん、でさ、なんかあの後でいろいろ調べて知ってんけど、あのコベナントじゃあプロメテウスからコベナントにつながる間の映像みたいのが、
うん、
YouTube だけにあるやつ見た、うんうんうん、あれ。
あ、見てないわ。
あの結局あの2人がさ、あの
デイビッドとあの博士、
博士、女の博士がさ、うん、その宇宙人の船でどっかに出ていくってなってさ、
宇宙人の母星でしょ多分あれは、今、うん、今回コベナント号が行くやつ、
そうで、それから別の星に着陸して、うん、今のコベナントの惑星にするに至る顛末みたいのが、うん、一応2分ぐらいの映像であんねんけど、確かにこれを見ると、うん、まあコベナントに対する納得度は高いし、うん、プロメテウスとは繋がるんやけど、まあなんでっていうか、うん、いろいろなんでが多くて、うん、でまあなんか俺の中ですごい一番納得したのは、もう最近俺もほんまに岡田敏夫のニコ生を聞きながら作業してるからなんやけど、うんうん、岡田敏夫の解釈が一番納得度が高くて、うん、結局なんかその人間が、だからほとんどブレードランナーとも一緒なんやけど、うん、人間が作ったアンドロイドが、
うん、
そのアンドロイドにしてみたら人間が神であると、
うんうんうん、
で神 人間にとっての神っていうのは存在が不確かっていうか、いるかいない、
うんうん、
いないものなんやけどいると信じたいみたいな不確かなものっていうのをアンドロイドが理解したときに、自分の神はすぐ横にいると、うんうん、自分のクリエイターであると
最初に言ってるしね、最初のシーンで。
そうで、なんかそのそんな神である人間が考えてる神っていう存在が理解できひんから、うん、アンドロイドが新たな生物としてのエイリアンをクリエイトすることによって、だから自分がエイリアンにとっての神となることで、うん、
自分が創造主になる話や、ね、
創造主を理解するっていう、うん、で、まあ、これがまあ一番わかりやすいし、で多分
でもあのデイビッドは壊れてんだよね、うん、アンドロイドとして。
そう、
詩を朗読するシーンがあるんだけど、うん、あのそのシーンの作者はなんとかだよねって言った時に、その作者が間違ってて、
はいはいはい、
でもそれってアンドロイドとしてはありえない、彼らは絶対間違えないから記憶を、
はいはいはいはい、
なのにそれが間違ってるってことはもう彼はぶっ壊れて、ああいう自分の好きだった博士を、
うんうん、
もう好きになった時点でもう感情が芽生えてるわけだけど、
うんうん、
その人間を超えた存在になっていく段階で、その博士を使って人体実験をしてエイリアンを作ってるわけじゃん。
そうだから神殺しやね。
そう、すごいんだよね。
で多分やけど、プロメテウスで一番最初に明示されたシーンとそのコンカード書が言ったことを合わせると、多分でも一番最初にプロメテウスで出てきたあの白い巨人みたいなの、
うんうんうん、
あれは多分その途中で出てくる白いエイリアンと人間のハイブリッドな感じがするやん、
うん、
でなんか俺らはエイリアンシリーズをずっと見てるから、リプリーっていう存在をずっと俺は思ってて、うん、やっぱリプリーは結局エイリアンを身ごもったりしたことで、うん、エイリアンと人間の中間的な存在になったみたいなものの、うんうん、そのエイリアンと人間のハイブリッドとしてのクリエイターっていうもんかなってなると、これで円環構造をできるっていうことを、まあリドリー・スコットはやりてんかなみたいな。
まあでもまあフェイスハガーが出た時にウェーイってなったけどね、よっしゃーみたいな。フェイスハガーが好きだから。あと今回はマイケル・ファスベンダー史上最強のマイケル・ファスベンダーだったと思う。マイケル・ファスベンダーの演技だけ最高だった、あの、
最高だったよね、
ロボット演技。あ、ロボ感すごいみたいな。でもうなんか自分に自己陶酔感もすごいみたいな、笛吹いちゃったりとか。何回笛吹くんだってめっちゃ突っ込まれてたからね。本当、
ファスベンダーとファスベンダーが
チューするからもう。俺と俺の BL だから、そこの部分は最高だなと思って。い
やもう究極やもん、
ね、そう、もうそれはそれで良かったんだけど、でももうなんか物語としては納得がいかない。もうだから本当にブレードランナーに全然関わってなくてほしい。い
や思った。だから
もう心配になっちゃった、うん、見たことで、
うん、だからこう好意的に解釈すると面白いバックボーンを抱えた作品ではあるけど、やっぱりほんまシーンがしょぼすぎて、
シーンっていうか登場人物がバカすぎて、
そう、話し運びがしょぼすぎて本当に、
うん、もっとね物語というかね流れとして上手にできるはずなのに、すごいね手先の技でやるんだよね。
そうなんだ、
クソかジジイっつって。
あとまあ個人的にはあの最初のエイリアンコベナントっていう文字の出方がエイリアン1と、
エイリアンと一緒だからね、
一緒なんやけど、ちょっとワロタンがさ、エイリアンだけやったら結構いいから、ものすごい結構あれじっくりと時間をかけてさ、
結構長かった、
ね、図形が出んねんけど、三角とか横棒とか縦棒が、今回エイリアンコベナントって結構まあまあ長いから、めっちゃ短くてもどんどんポンポン出るみたいな、
苦肉の策みたいなね。まあそんなこんなで、
はい、
やっぱりダサ作もでも見ないといけないなってとこだと思うんですよ、まあまあ、
意思も拾っていかないと、
ね、そう、本当。でも来月は映画館論を、
そうですね、映画館の話をペロちゃんが兼ねてからやりたかった、ね、
やりたい。もう割引のシステムをこうした方がいいとか、もうとにかくまあおばさんだから割引の話をすると、あとはまあ2番館
とか
の話とかもちょっと、私はそんな実は詳しい方ではないけど、やっぱ好きな映画館ってあるじゃんっていう、
はいはいはい、
でやっぱ映画館に行く楽しみっていうのはあるし、うん、でシネコンだけじゃなくてちっちゃい映画館もすごい頑張ってるところもあるから、うん、そういうとこちょっとエンターテインメントだから、はいはいはい、そこに行くだけで、
まあ、
それで
も、ね、
そう行くの価値があるかなと、
し、まあ、一応これはあの御徒町に住んでる我々としては、
あ、そうだそうだ、
東方シネマズ上野開館記念、
そう、記念特集で
ということで、 まあ、ちなみに東方シネマズ上野っていう名前にすごい俺はアンチやけど、完全に御徒町やからあれ上野ってついてるから上野駅行ったらもうえらい目見るからね、あれ、うん、御徒町駅が最寄りやから、
うん、
まあね、御徒町っていう名前より上野の方が引きがあるんやとは思うんやけど、
そうだね、
まあじゃあ来月は一応東方シネマズ上野を見て、
そうですね、うん、何だったら一本見てからでもいい ね、 ね、
だからせっかくやし出来立てのピカピカの映画館でブレードランナー見るっていうのも
そうだね、まあ、その前に見ちゃうかもしれないけどまあ2回見てもいい映画だと思いたいから、
うんうん、ということで、まあ、まだ話題作もあるし、じゃあ来月は映画館の話と、
そうですね、それでは皆さんさよならさよならさよなら、
エンディングです。
はい、というわけで太田さんの方から現在大好評開催中の展覧会についてのインフォメーションをお願いします。
はい、出原ゆきのり新作フィギュア展ザ・ホームレス開催中です。会期は26日日曜日まで13時から20時、月曜日が定休日となっております。
はい、
そして11月10日金曜日と24日金曜日はワークショップミニソフビペイントが行われます。で、19日日曜日もワークショップ粘土教室が行われるんですが、
はい、
もうちょっと定員、
そうですね、この
達しましたので
ワークショップ自体の定員に達してしまって、このイベントにはもう参加できないと。
そうですね、なんですけども、はい、ワークショップの時間内でも、展示自体はご覧いただけますので、皆さん普通に展示見に来てください。
そうですね、まあ1週目でちょっと作品も結構売れてしまっているんですけど、まあもちろんね購入していただくのはありがたいんですが、
はい、
全部のキャラクターに細かい設定が付けられてたりするんで、まあ、その辺は鑑賞するだけでも十分楽しめる展示にはなってるし、まあ、あとはまあグッズも充実してます
ね。そうですね、グッズは初日よりも増えてますからね。
そうですね、で、まあ、ワークショップ中はもちろん出原さんご自身も在庫してるんで、まあ、ワークショップ中でもまあまあ楽しめるんではないかと、
はい、思います
ね。で、この11月10日と11月24日のワークショップは夜の19時からなんですけど、21時まで一応時間を設けてるんで、はい、まあ、この日に関しては、まあ、普通の作品鑑賞もまあ9時まで、
はい、
できるという感じでやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで、まあ、作品もまだ少し残ってますけど、
はい、
完売の可能性が非常に高いんですね。まあ、出原ゆきねさん東京約3年ぶりの個展ですから、ぜひこの機会をどうぞお見逃しなく、ということで、モグラグラジオボリューム344でした。
ありがとうございました。
来週は出原さんのインタビューを配信します。